こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスにお迎えしたゲストは、フリーペーパーハニーのボリューム77、春号の12ページに掲載されました私らしく心豊かに過ごすための福祉情報、この記事をご紹介してまいりたいと思います。本日は社会福祉法人山水会統括施設長の前川義彦さんと、ケアハウスブルー山水の生活相談員でいらっしゃいます小谷文明さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
春らしく気温も落ち着いてきそうですね。
そうですね、今日は暖かいですね、
また日差しのこの色が暖かくていいですね、
一番過ごしやすい季節になってきましたね、
はい、そうですね、やっぱり日が長いとこちらの気持ちもなんかこう、はい、ポカポカと、
そうですね、
焦りもないですね、
朝も元気に出勤できるような季節だなと思ってます、
はい、朝はやっぱり早いんですか、ご出勤。
そうですね、早出の時はもう7時から業務が始まりますので、それまでには到着する形で、
朝食のお世話がやっぱしありますので、
はい、朝食のね、うん、そうですね、はい、今日はケアハウスということで、あまりお聞きになられたことがない方もあるかもしれません。私はたまたま義理の母がケアハウス の、はい、お世話になってたので、どういう状況か分かりますけど、ぜひたっぷりといろんなご紹介をしていただきたいと思います、はい、では早速最初に、ケアハウスブルー山水どんなところなのかご紹介いただきましょう。小谷さん、よろしくお願いします、
は
い、
ケアハウスブルー山水はですね、はい、三田市の下合野にあります、特別養護老人ホーム山水園に、併設されております、はい、身体機能の低下や、ご自宅での生活が不安に、なりながらも、身の回りのことをご自身で行える方が入居できる、はい、経費老人ホームとなっております、はい、ケアハウスブルー山水は、全部でお部屋の方が19部屋ありまして、
19部屋、
はい、でそのうちお一部屋が、ご夫婦で入居されるお部屋になっております、
はい、
で、定員が計20名という形で、させていただいております、
はいはい、
お部屋の中なんですけども、全ての部屋にトイレと、うん、エアコン洗面台はもちろんついてるんですけども、はい、それぞれがご自身で生活されておりますので、ミニキッチンですね、 IH コンロになるんですけども、はい
ね、はい、
ミニキッチンと、あとうちの場合は全ての部屋にシャワー室がついております。
いいですね、
うん、はい、有効ではないんですけど、シャワーは、はい、お部屋の中でご利用いただくことが、
いいですね、
可能になっております。
だから今お話伺うと、私もその義理の母のとこ訪ねた時に、なんかホテルの一室、
う
ん、
ね、
ま、ホテルは湯船があるので、うん、またちょっと湯船はないけれども、うん、はい、本当にホテルの一室のような感じがして、
シングルのホテルだったり、
そうです、
あと、はい、学生さんのワンルームマンションとかも見たら近い感じかもしれないですね。
なるほど、ワンルームマンションね、うん、
食事の提供であったりとか、はい、見守り、職員の見守りがついている、うん、高齢者の、はい、住宅、マンションみたいな感じ、
ね、
アパートとかのイメージをしていただけるとすごく分かりやすいかなと思います、
は
い、
そうですね、だからキッチンもあるので、うん、好みのものを自分で作ることもできるし、うん、はい、でまた、いやもう今日は面倒くさいからって言った、前もって言っとかなきゃいけないけども、お食事も全部みんなと一緒に、なんかレストランみたいなところで、
ね、どちらかというと逆なんですよ。
あ、逆ですか。そうです
ね、基本的に3食は、はい、うちの施設の厨房で用意させていただいて、
はい、山水さんの
自分で作りたいとか、ちょっとこれを買ってきた、これを食べたいから止めるみたいなことは止めていただくみたいな、どちらかというとそっちの方が多いですね。
あ、そうですか、なるほどね、
はい、厨房で作ってもらってるので、出来たてを食べていただくことができますので、
それにやっぱり栄養面がね、
そうですね、
全然違うと思います、うん、そうですね、自分の好みのものだけを食べてしまうと偏るし、はい、で逆にちょっと足らなかったりとかありますけど、基本的には全てご用意いただいたものを、
はい、
で特別にちょっと今日はお友達がランチ持ってきてくれるから、
う
んうん、明日はいりませんとかっていう、そうですね、はい、なるほど、まあ、それ前もって言っておけばということですね、はい、そうなんですね。それはそして今伺ったらシャワー室っていうのが嬉しいですね。
そうですね、見学来ていただいた方、うん、皆さんそこをびっくりされてる方が結構多かったかなと思うんですけども、
トイレがついて、コンロがあるまではだいたいこう 見知っていましたけど、はい、シャワー室があるというのは
そうですね、
とても嬉しいことです。
やっぱりその 大浴場ももちろんついているので、そうです、そちらで入っていただくこともできるんですけども、はいはい、やっぱりその今日はもうさっと済ましたいなとか、中にやっぱりみんなでお風呂入るのちょっと恥ずかしいわって、苦手な方もいらっしゃるので、そういう方はお部屋で入っていただくことができるので、はい、
そうですね。そしてまた夏場などちょっと汗したけどもお風呂まで時間があるわっていうのとね、
そうですね、
さっと自分で流せるっていうのは気持ちよさが全然違いますからね。
そうですね、やはりケアハウスなので外に行かれる方も結構、はい、
もちろんそうですね、
はい、多くいらっしゃるので、はい、帰ってこられてもう汗だくで帰ってこれる時があるので、
そうですね、本当ですね、はい、ちょうど今の時期なんかそうですね、
う
ん、ちょっと、
ね、
朝晩がヒヤッとした感じなので、うん、しっかり着込んで、うん、はい、お散歩行ってる間に、うん、お昼近くなったら日差しが強いから汗ばんでっていうのありますからね。
そうですね、もう朝とか寒いと思ったら暑かったわっていう日ももちろん増えてきてるので、
そうなんですね。じゃあ入居の条件というのがいろいろあると思いますが、これもぜひお伺いしたいんですが、はい、
そうですね、条件の方なんですけども、基本的に60歳以上となっております。
年齢がまず60歳以上、
はいはい、でご夫婦部屋の場合はですね、まあ、お二人の中でどちらかが60歳以上、
はい
はい、になっております、うんうん、でその中で、ご自宅での生活に不安がある方、
はい、その不安というのはどの程度になるんですか。
ですね、まあ、お食事を作ったりするときに、うん、やっぱりちょっと大変だわっていうこととか、あとはお風呂も準備をさせていただくんですけども、
ね、はい、
お風呂って掃除するときに、はい、結構お風呂場って滑りやすくて、
うん、
転倒されてお怪我される方もいらっしゃったりするので、そういうところの生活で不安を感じられた方とか、あとはそのちょっと、まあ、ご本人さん持ってらっしゃるご病気とかで、一人で人に、
あ、
人、
何かあった時にそばに誰かが、
はい、そうですね、そこの安心感っていうのが、うん、やはりもうケアハウスとしてはすごく大きいのかなと、
はい
はい、
でも基本的には自分のことは自分でできるっていうのが、
う
ん、
そうですね、
大前提になるん
ですね。そうですね、なので車椅子だったり介護がずっと、はい、必要、そうなってくるとちょっと対象ではなくなると、
はい、
ただ逆に認知症があってもまだ初期の段階だったり、うんうん、介護保険の認定を受けられてても、はい、要支援1、2とか要介護1とか、軽度の認定で、はい、ある程度身の回りのことはできるけどっていう方だったら、はい、ご入居の対象になってくるので、その完全に介護が必要な方は対象じゃないですけれど、
ね、
まあ、まずはもうその微妙やなっていうところはもうご相談していただくのが一番かなと思いますね。
そうですね、
結構皆さん20人っていう、こうちょうどいい、こうなんていうのかな、うん、温かさのある人数なので、
はい、
入居したいっておっしゃる方結構多いんじゃないですか。待たなきゃダメですか。
そうですね、今の、はい、ありがたいことに、はい、今待機者の方も、すごく多くの方にちょっと待っていただいている形にはなってるんですけども、
そうなんですね、
やっぱりサンダでケアハウスっていうのが、
はい、
うちだけブルサンスだけなんですね。
そうなんですか、
はい、他の特別養護老人ホームだったりとかグループホームは、他にもたくさんあるんですけれども、この元気な方で、
はい、
でも少し生活不安だっていう方が入居できるケアハウスってうちだけなので、
うん、
必然的にもう選択肢が、
ね、
体元気だけどちょっと不安だからもう施設考えたいなみたいな方は、もう必然的に申し込んでいただくみたいな感じになるので、結果ちょっと待ちは多いかな。
そうですね、
結局例えばご家族が遠方にいらっしゃって、うん、でお一人暮らしになられたとか、うん、で老老のお二人でも80以上になるから、うん、何かあった時に私、世話パッとした介護とか、もういわゆる救助自体も難しいな、うん、二人で住んでるのはちょっと心細いなっていう方たちが、ご自分たちで朝昼晩ちゃんと生活のリズムも取れて、はい、で自分でちゃんと寝て起きてっていうことはできるけど、こう精神的な不安っていう方が入ってこられるという場所と思っていいですか。はい、
と呼び寄せとかもありますね。
呼び寄せ、
ニュータウンとか三田に子供さんがお住まいで、ちょっと離れたところに親御さんが、例えば一人暮らししてるけど心配だから近くに来たい、だけど今さら同居はみたいな、そんなこともありますね。
そういう方のご利用もあるということで、
今うちの待機していただいている方は、はい、そのパターンの方が一番多いですね。
そうなんですか。
遠方でお一人で住まれててという方がすごく多いので、
はい、そうなんですね。
でご家族の方は三代住んでらっしゃって、はい、やはりその何かあった時にその面会であったりとか、
そうですね、すぐに駆けつけることができるという、
はい、できる場所でってなると、選んでいただけてるみたいで、
そうなんですね、はい、ありがとうございます。入居の条件、今ちょっとお尋ねした途中で私話入ってしまいましたけど、はい、その他ございますか。
そうですね、あとはですね、所得ですね、まあ、条件といいますか、はい、所得なんですけども、
所得、
はい、自治体の方から助成とかもあったりするので、割と低所得の方でも、はい、過ごしていただきやすい状態にはなっております。
所得によって助成が変わって、
その方の収入に応じて、はい、収入が少ない人は助成がたくさんあるし、はい、そうじゃない、ある程度一定収入ある方はそれなりにっていうところなので、比較的ね、だからので、はい、年金少ない方でも入っていただきやすい施設ですね。
そうですね。ということはちょっと一日どんな風に過ごしていらっしゃるのか皆さん興味持たれると思います、うん、はい、ご紹介ください。
はい、そうですね、まず朝もお食事の方ですね、
はい、これは時間が決まってるんですか。
お食事の方は時間は、はい、一応決まっておりまして、はい、
朝何時ですか。
一応8時からという形にはなっております。まあ、若干ちょっと前後したりはするんですけども、はい、基本的には8時前後、
お食事をいただける場所がちゃんとあるんですね、
はい、食堂の方に、はい、来ていただきまして、はい、こちらの方が、まあ、できたものを、フロアの方で盛り付けさせていただいているの で、
はい、
あったかいものはあったかい状態、はい、冷たいものは冷たい状態で提供させていただいてます。
いや、もう何よりですね。
そうですね、お食事っていうのがやはり生活の中ですごく大事な部分だと思うので、
8割ぐらいいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、食欲っていうのはすごくやっぱ元気にもつながってきますし、
そうですね、気分もね、はい、全然違いますからね。やっ
ぱ美味しいもの食べていただいて、はい、いつまでも元気に過ごせていただいたら、
そうですね、
すごくこちらとしてもやっぱり笑ってもらってる顔を見るとすごくありがたいですよね。
そうですね、スタッフの方がそう思ってくださることがやっぱり嬉しいです。そうなんですね、
はい、
で朝のお食事をじゃあもう皆さんが、ね、来られて、
はい
はい、
食事の方はですね、もう皆さんやっぱり自立されているので、あっという間にあっという間に終わってしまうんですけども、
はい、
それが終わりましたら皆さんそれぞれの動きに分かれていかれるんですけども、はい、お洗濯を、お洗濯もご自身でされているので、
はい
はい、お洗濯をされる方もいらっしゃいます。
それお部屋でということ
で、お洗濯の方はですね、ランドリースペースの方がありまして、
あ
るんですか、はい、コインランドリーとかにある、洗濯機と乾燥機と、はい、全く同じものが置いてあるんですけども、
はい、
そちらの方を自由に使っていただいてますので、はい、そこで、はい、もう洗濯が始まったり、外にお散歩に、朝今、はい、夏場とか特にそうなんですけど、涼しい間にちょっと外お散歩行こうか、で、はい、敷地内に鯉が住んでる池がありまして、
はい、はい、私も訪ねた時に見せていただきました。
はい、はい、池までよく見に行ってらっしゃるみたいな。
毎日散歩されてる方ありますよね。
そうです、
もね、私午前中にちょっと予定あって出てたんですけれども、ぐるーっと敷地内をお二人で散歩されて、それこそ日当たりがいいところで休憩されてましたね。
そうですね、鯉を見て日向を歩いてお花を見てっていうのがルートが決まってるみたいで、
いいですね。
すごく健康的に、
本当ですね、
はい、もうこちらも見習わないといけないと思ってるんですけど
そのあたりは介護施設と違うので、割に自由に出入り、
そうです、
声さえかけていただいたら自由に出入りされてますね、
ペンションのような感じですね、やってみたら、
ね、
お食事は一斉に始まるけれども、
う
ん、はい、その後は自分のペースで好きなように過ごしていくという、
はい、まあ、他にはうちからデイサービスに 行かれてる方もいらっしゃる、
は
い、
ね、
いらっしゃいまして、
施設なんですけれど、はい、在宅扱いになるんですね。はい、介護保険のサービス使うのは在宅サービスが実は使えるんですよ。なのでデイサービスだったり、ホームヘルパーさんとか、訪問看護とか、そういったサービスが使えると。
あら、
はい、
そうなんですね。
お部屋のお掃除とかを手伝っていただきたいとか、
お掃除は自分でするんですね、基本的に。
基本に自分でやられるんですけれど、できなくなってこられてね、だんだん介護が必要になってきた、だけどまだ住み慣れたここで住みたいなっていう時には、そういったヘルパーさん来てもらって、サービス使ったり、またデイサービスに行って、お風呂が、ね、大浴場とかシャワーで浴びれなくなってるから、デイサービス行ってお風呂入ってとか、そういうことができるんですよ。
じゃあ、ケアハウスではご自分で入られる大きなお風呂があるけれども、それがちょっと不安になってきたら、デイサービスを利用して、それもちゃんとそれなりの介護なんとかっていうのをちゃんと持ってないとダメです
けど、ね、そうですね、そうなると介護保険の認定を受けとかないとダメですけど、
はいはい、ケアハウスの大浴場でも、ヘルパーさんと一緒に入浴していただくことも可能です。
あ、そう可能なんですか、はい、あ、そうなんですね、はい、でお昼もお昼
ご飯が12時ですね、
はい、でそこでまた皆さん集まられて、はい、はい、
集まって、でご飯終わったと、その後が皆さん一旦なんか皆さん休憩されてる時間に入ります。
休憩というのは、
お昼寝されたりとか、ちょっと体を休められてますね、
はいはい、本当にその方のペースなので、
そうですね、
お昼ご飯の後が一番廊下に人がいなくなるみたいですね。
逆に言ったら午前中は賑やかなんですか、
う
ん、
午前中は外に行かれたりする方も、は
い、いらっしゃるし、
自転車で出かけられる方もいらっしゃるので、
出入りが結構ある、はい、人の出入りが。
昔はね、車の免許を持たれてて敷地内に駐車場をお貸しして車の運転されてた方もありましたね。今はもうね、免許、はい、返納されて乗られてないんですけれど、
原付きの方もいらっしゃったっていうのも聞いております。はい、
いや本当になんかこう旅行先に行った宿泊所みたいな感じになってます ね、
う
ん、でもそこが在宅扱いになるの で、
うん、で
いろんなサービスも受けることができるという、うん、
はい、
いいことずくめですね。
そしてもそれぞれがお部屋の中でも、プライベートのスペースっていうのを確保した、
ね、
も
う完全にそうですよね、
はい、生活をしていただけるので、
自分の好きなようにレイアウトしてました、
うん、はい、はい、そうです、
はい、お家ですので、
ね、だから行くお部屋によって同じこう空間なのに、はい、こんなに雰囲気が違うのっていう、はい、ありますね。
そうですね、なのでも入居される前、必ず皆さん何回か来られまして、いろんな場所のサイズを測られて
そうですね、
はい、家具を選んで来られるんですね。
そこなんですよ、家具っていうのが、うん、老後施設だったら、うん、家具は入れられない、小さな、うん、ちょっとこう下着を入れたりするものはできるけど、はい、うん、いわゆる大きな家具は入れられないけれども、うん、お一人のスペースでベッドも自由なんですね、うん、自分ので、
そうですね、
ベッドも、はい、ご自由に、ね、はい、選んでいただいてます、
だから大きな食卓のような机を持ってらっしゃる方もいらしたし、はい、丸い可愛らしいテーブルを持ってらっしゃる、
うん、はい、
そんな雰囲気をそれぞれ作ってらっしゃるなと思って拝見した覚えがあります、
はいはい、もうそういうスペースも自由にしていただくことで、うん、ね、いつもの普段の生活っていうところにも、ね、まあ、花が咲くのかなと思います、
ね、はい、でそれでさっきおっしゃったようにお昼ご飯を召し上がると、うん、皆さんちょっと一服のために廊下が静かになります 次にぎわうのはいつ頃から
ですか。次にぎわうのは2時からになるんですけど、
あ、2時、はい、それはなぜですか、は
い、2時からですね、いろんなレクリエーションをさせていただいてまして、
はい、
はい、まず体操ですね、はい、生き生き100歳体操っていうの、
はい、サンダでも皆さんカ
ップル
さん
らしい
ですね、
はい、はい、あれをまず、そこで集まられて、
はい、
はい、されたりとか、
はい、
まあ、一応13課ではあるんですけども、あ、はい、やはり体を動かしたいっていう方も結構いらっしゃるので、
ね、
出てきていただいて、はい、体操されたりとか、あと外部の先生に来ていただいて、はい、フレイルですね、
はい、
はい、フレイルの予防教室をしていただいて、
これはね、
はい、
知らない間に襲ってくる衰えなんですよね、うん、体もそうです、いろんなフレイルがあるって聞きましたけれどもね、うん、はい、
そこも頭を使ったりすることもありますし、はい、 体を使ったりとか、あの声を出すであったりとか、はいはい、すごいいろんなことを先生が考えてきてくださって、ま、たその先生がものすごく元気な方で、
そうなんです、
そうなんです、はい、すごくあの先生にも元気をいただきまして、はい、
じゃあそのフレイル予防の体操をされたりして、
はいはいはい、で、まあ、土日であとかはカラオケであったりとか、はい、カラオケも機会がありますので、はいはい、カラオケをさせていただいたりとか、あと喫茶ですね、
喫茶もあるんですか、
はい、はい、コーヒーメーカーでとコーヒーでさせていただいて、皆さんに提供させていただいてます。
あ、そうなんですね、
はい、その時はおやつの方もですね、喫茶に合わせて、コーヒーに合うようなおやつをあげてもらってですね、はい、皆さんで集まって、はいはい、ワイワイガヤガヤと時間ですね。
下世話なことを伺いますが、喫茶は無料で利用できるんですか？
あ、はいはい、もちろん、はい、
嬉しいです、ね、
そうです、はい、
そこは料金に入ってます、
はい、あ、全部入ってるんですね、はい、あ、そうなんですね。じゃあもう本当にこう月額というか、はい、納めたらもう全てが無料でサービスを受けること
ができる。そうですね、あと、料金かかってくるのは、お部屋の中でご利用された、水道光熱費っていうところは別に、
また別ですね、
それぞれやっぱり使う量が変わってきますので、
あれもかかるんじゃないの、買い物はかからない。
一応は付加的サービスっていうのをさせていただいてまして、
はい、お買い物とは
やはりご自身で買い物に行けない方も、
はいはい、場所からはね、
そうなんです、
行くのはちょっと大変です、ね、は
い、行けない方ももちろんいらっしゃるので、はい、そういう方のために付加的サービスっていうのをさせていただいて、うん、その中に買い物代行であったりとか、
はい、
買い物ツアーっていうのをさせていただいてまして、はい、その代行の方はですね、事前に買ってきてほしいものをこちら、皆さんお聞かせいただいて、でこちらで買いに行くサービスで、はい、買い物ツアーっていうのが、もう職員と、
いいですね、
一緒に、はい、
一緒に買い物、行き先は決まってるんですか？
行き先はですね、一番多いのは阪急オアシスに行くことが一番多いんですけども、はい、あそこはドラッグストアも近くにありますし、
いろいろありますね、
1分に揃うんですけども、はいはい、基本的にその時に何が皆さん買いたいかというのを聞かせていただいて、それが売ってる場所を目指して行かせていただいてます。
そうなんですね、はい、
だからそういうのはちょっと余分にいただくという形ですね、はい、
それはお車代という形
です、ね、そうですね、はい、
そうなんです。これはまあ別料金に少しなるという、はい、それ以外は今のところ伺っていると全部もう月額に入って、
はい、
でそれもさっきおっしゃったように所得に応じて補助がある、
はい、
助成があるという、
はい、
そうなんですね。でそれで賑やかになって午後を過ごして夕食は何時ぐらい？
夕食はですね、6時ですね、
はい、
はいはい、そのお昼ご飯から、うん、晩ご飯の間にそれぞれ皆さんお風呂に、
やっぱりお風呂がその時
間、はい、その間にお風呂が、はい、1時半頃からお風呂が開始になるんですけども、
そうなんですか、
はい、皆さん、洗うところが3つしかないので、はい、1組3名までで入っていただいてるんですけども、一応お時間50分ぐらいとさせていただいてるので、割とゆっくり入っていただくことは可能です。
1組に50分取ってくださるんですか、はい、すごい。でそれはなんか順番があるんですか、それともも
うある程度固定で、
好みに合わせて、
はい、この人はこの時間、
この人はこの時間
ってい
うの
がね、
もう決まってくる感じですね、
はい、そうなんです
ね。まあ、お風呂の時間も楽しく過ごしていただくのに、お話よくされている方同士を一緒に、はい、入っていただいたりとかと、いうこともさせていただいてます。
そうなんですね。そうすると本当に自由に自分の過ごしたい形がこう使える時間に全部なってますね、
うん、はい、そうですね、本当にご飯の時間だけみんな集まってるみたいな感じですね。 ですね。
でそれでいて常にスタッフの方ともコンタクトが取れる状態になってるので、うん、はい、なんか今日不安だわと思ったらそういうこともお伝えできるし、
はい、
ね、で今日はご紹介したのが生活相談員の小谷さんということで、はいはい、どんなご相談が多いですか？
そうですね、 まあ、今あのお話しさせていただいたような内容 の、はい、そのどんな生活があるの、うん、ということも もちろんあるんですけども、あるいはその入所される前から入居後のことがものすごく気になるという方が、はいはい、すごく多くてですね、
はい、
あのやはりその今法律上特養とかも要介護3じゃないと、
はい、
あの 入所できないであったりとかというところもありますので、はい、やはりそういうところであのケアハウスで生活ができなくなった後、はい、
うんうんうん、
あのもう出ていかないといけないんですか、
はい、
っていうご質問がすごく多くてですね、そこすごいご心配されたので、
そうですね、
はい、
どのようにご
案内されるんですか。もう全然その辺はのご心配なくなんですけども、はい、相談員の方とあと、ま、その頃おそらくケアマネージャーの方もついていらっしゃると思いますし、
そうですね、
はい、もちろんご本人さんの意向とあとご家族様と皆さんでお話し合いとかをさせていただいて、ご本人さんに一番いいあの生活に適した施設に、うん、ご紹介させていただくという形をとっております、うん、でうちの法人の中にもですね、特養であったりとかグループホームというのもありますので、
今までも順番にね、うん、たくさんご紹介いただいた、はい、いろんな段階そしてその方の好みに合った受け皿があるということですね、はい、
なのですごく安心して
はい、
ご入居していただけたらと思ってるんですけども、
はい、このあたりは例えば山水さんのグループならではですので、うん、ケアハウスにお世話になってたから、うん、ちょっと一人では、うん、例えば、まあ、ちょっと骨折したとかで難しくなった、うん、でその後はどうしようっていう時には、うん、特養の方で、
そうですね、介護認定で3以上出てたら、はい、特養の方に行かれる方
もそれは待ち時間なく入らせていただけますか。
最近特養って三田の市付近ってあんまりそこまで町がないっていう、はい、他の他市はまだまだあるんですけど、
はい、そうなんですか。
そうなんですよ。なので比較的入りやすいっていうのもあるし、内部だから優先っていうわけでもないんですけど、ただ一方で内部なので情報がよくわかるの で、なので、まあ結果スムーズにっていう方が多いですし、あと認知症がだんだん進行してこられたらグループホームっていう認知症の方が
前回ご紹介いただきましたね。
あそこに。でも法人のだけではなく、実は外部の施設を紹介させてもらう時もあります。
そうですか。
グループホームは比較的費用高いんですよね、はい、で特養は3以上の介護度が出ないと入れないので、はい、例えば認知症がそこまでなくてお金もそこまで払えなくて、でも介護度3はつかないよみたいな方だと、
はい、
例えば老人保健施設っていうリハビリを目的に入居する、うちの法人ではないんですけれども、そういうところもちゃんと紹介をしてくれますね、
はい、情報はじゃあもういっぱい、はい、うん、
そうですね、これご本人さんに一番生活に合った場所に行っていただくっていうのが一番大事なことだと思うので、う、
好みだけでなくて経済面も含めて、
そうですね、
一番大事なとこですからね、は
い、そうですね、ご本人さんの思いもありますし、
そうですね、
ご家族様のご都合もあったりすると思うので、やはりそこでトータル的に一番いいところっていうのが一番大事かなと思ってます。
じゃあ逆にあえて伺うと、ケアハウスが難しい方っていう方はどういうパターンの方がいらっしゃいますか。
そうですね、やはりその夜中にお一人になってしまうので、そこでご自身のことができないってなると、やっぱり難しいんですね。
つまり夜のトイレということですね。
それが一番です。はい。
そうですね。
はい。そこが一番重要で、一応、その、巡回としては、うん、夜勤者、特養の、夜勤者に来てもらって。
2階、2階が特別養護老人ホーム。はい、3階がケアハウスなんですよ。
そっか、そういう特別の山水会ならではの、は
い、建物がそういう作りなので、
はい、その流れで行っていただける、
は
い、
ナースコールが各部屋についてるんですね。なので
ケアハウスなのに、
はい、ケアハウスなのにナースコールついてて、それを押したら特養の夜勤者にこう連絡が行くようになってるので、
安心ですね、はい、それは、
はい、安心していただいて、
いやそれは嬉しいです。日中だけじゃなくて、うん、夜のその安心が、は
い、そうですね。ただまあその緊急時の対応ということになってますので、うん、やはりそのおトイレの解除というのはその対象外という形になってしまうので、はい、
毎日必ず夜中の3時にトイレが必要だとかなってくると、ね、そうそう、やっぱちょっと、うん、そろそろ次のとこ考えないとねっていうふうになりますね。
でもそういう状態になった時にさっきもおっしゃったように、はい、情報交換がうまくいくので、うん、今こう受け皿としてどんな状況とかっていうことができるわけですね。
そうですね。もう出勤すると、はい、特有 の, 職あの相談員とも、うん、もうほぼ確実にあの顔を合わすので、はい、情報交換がすごくしやすい。
もう自然にミーティングしなくても。
そうですね。
あ、そこがやっぱりこう、はい、いろいろとしてらっしゃる山水館さんならではの、はい、会ならではの。
そうですね。でもあの勤務表を見ればいるかいないかすぐ分かるの で、ね、内線一本で情報交換ができるっていうのもすごく大きいので、はい、すごくスムーズに、はい、あの情報提供させていただけるので、
うん、じゃあ今あの伺ったようにそのケアハウスでちょっと難しいかなというのは夜のご自身のお世話がちょっと難しい方にはちょっと難しいかもしれないぐらいで、あとはもう精神的な安定は皆さんね、うん、安心して入ってくる。
そうですね。あとその認知症が、うん、あのまあ、進行されてきた方で、はい、あのやはりですね、夜誰もいない中で、うん、その外に行かれてしまうと、やはり難しくなってくるので、
そういうのとかもあるし、あと大きな声でね、やっぱり出てしまうとかなってくると、ね、はい、夜勤者いないからしんどかったり、あとはそうですね、やっぱ集団生活にやっぱどうしてもなるので、はい、そこの折り合いがつかないと難しいですね、やっぱり、
ね、どうします、うん、
ご自身でも集団生活が苦手な方はもう候補にはケアハウスは入れてらっしゃらないかもしれないですね、
うん、そうですね、あのお家で頑張って過ごされている方もいらっしゃいますし、やはりどうしても最終的にやっぱり、うん、そのプライベート の, あの空間があるといえども やはりその集団生活にはなってくるので、
そうですね、
はい、はい、
そのあたりはもう上手に過ごしていらっしゃる方がもう次々と来るようにな
っているという
、分かりました、ありがとうございました。最後にリスナーさんにぜひメッセージお願いしたいと思いますので、小谷さんからお願いできますか。
はい、ケアハウスはあのなかなかまだまだあの世間にあの認知されてないところもあるんですけども、あの、まあ、この三田市全体で、あの三田市全体 の, あの福祉の業界で皆さんであの盛り上げて、あの三田市の方を皆さんであの協力して見ていただけるようなあの状態を作っていきたいと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。
あの条件として三田市に住民票がないとダメなんですか。
それはないです。
ケアハウスに関しては特にそれはないです。
大丈夫です、はいはい、ありがとうございます。じゃあ前川さんお願いします。
あ、はい、ケアハウスやはり馴染みがないですので、
なかなかそうですね、
あのどんな人が入れるんだろうとかっていうのがね、はい、不安になられるんじゃないかなと思います。ですけれども今日のお話にもあったように、あの仮に対象じゃなかってもそこのこういうところがいいよっていうことを一緒に考えて、うん、相談員で一緒に考えてね、はい、小谷さんもそうですけれど、はい、してくれるので、不安だな、施設考えたいなと思ったら、うん、もうまずは遠慮なく相談に来ていただければと思っています。
ありがとうございます。今日は、フリーペーパーハニーのボリューム77春号の12ページに掲載されております、私らしく心豊かに過ごすための福祉情報ということで、山水会統括施設長前川義彦さんとケアハウスブルー山水の生活相談員小谷文明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。